Good morning, everyone.
Good morning.
If you are visiting today, or if it's your first time here, we welcome you to the Mizuho Church, and we are glad to have you.
はい、ミズ教会初めてね、今日来られたという方いらっしゃるかと思うんですけども、心から歓迎いたします。
Recently, I took a trip to Okinawa, a beautiful place at the southern tip of Japan's island chain, and I was able to experience an entirely different style of Japanese culture.
はい、この夏休みですね、私は実は沖縄に旅行に行ってきたんですね。沖縄というのは本当に、素晴らしく美しい島でですね、まあ、日本なんですけど日本文化のある意味こう違った側面を、まあ体験することができました。
沖縄 is home to a rich history of kingdoms, castles, and local delights. In the midst of this adventure, however, I was also able to get a glimpse of the place I used to wake up in every morning before coming to Japan.
沖縄という場所は本当にこう豊かな歴史があってですね、お城があったりですとか、あるいはかつて王国があったんですね、あるいはこうその土地ならではのこう、覇権というものがあったわけですけれども、と同時にですね、私がこう日本に来る前に、毎朝起きたらですね、こう慣れ親しんだ、同じ風景が、同じ光景がですね、なんとそこには あったんですね。
You see, Okinawa is home to several U.S. military bases, and my friend's father happens to work at one. Once we crossed through the gate, the only remnants of Japan were left-sided driving and a lone vending machine outside of one building. Everything else screamed, America!
というのはですね、沖縄には米軍基地がたくさんあるわけですけれども、私の友人のお父さんもたまたま、まあ、今そこで働いているわけなんですね。で、まあ、私もやる機会があって、こう米軍基地に行く機会があったんですけれども、まあ、ゲートを通り越すとですね、まあ、日本の面影が残っているのは2つぐらいでですね、1つは、車が左側を走っていること、もう1つは自動販売機が、建物の外にあること、まあ、アメリカではないんですね、建物の中にしかないんですね、盗まれちゃうから、なので建物の外に自動販売機を置いてあるっていうことだけでですね、他の全部全てはもうアメリカンだったんですね。
It was as if I had walked through a transporter back to American soil. Everything was exactly as how I remembered it. Neatly trimmed front lawns, Taco Bell, and even the radio station played American music and was English only.
それはまるでですね、瞬間移動装置か何かでこうテレポートしたみたいな感じでですね、もうアメリカの土地に、まあ、一瞬に戻ってしまったような感覚でしたね。そこにある全てが、まあ、覚えている通りのものなんですね。こう綺麗にこう刈り揃えられた緑の芝生ですとか、あるいはこうタコベルですね、あるいはこうラジオの放送でさえも、アメリカンミュージックが、まあ、英語の放送でなされているわけです。
For a moment, I was in heaven. Although I enjoyed Japan more and more every day, it was so good to overhear a conversation in English and sink my teeth into a five-layer beefy burrito.
一瞬ですね、まるで私は天国にいるかのようなね、そんな風にも思いました、最近は日本での生活に慣れ親しんで、来てはいるんですけれども、まあ、英語での会話をですね、こう普通に耳に挟むことができてですね、そしてまあ5段にもなったビーフのブリトーにかぶりつくことができるわけです。素晴らしいでしょ。
As we walked around though, I was surprised at the lack of Japanese influence on base. My friend began to tell me about lifeOn base and described it as a little slice of America. From the food they ate to the way they think, the military base was all American.
でもですね、米軍基地を、まあ、歩き回っているうちにふと気づかされたのはですね、基地内の、基地の中のですね、日本の影響のなさですね。友人は私に言いました。基地での生活っていうのは全部アメリカの一部なんだよ。食べるものから、考え方まで全部基地はアメリカなんだよ。
My friend went on to explain that most Americans hardly leave base, choosing to remain in a place of comfort and familiarity. But who can blame them, really? I remember missing my culture for a few weeks after arriving in Japan, and I still miss aspects of it from time to time.
はい、友人は、私に言いました。基地にやってきたアメリカ人のほとんどは基地を離れたがらないで、この快適で心地いい場所にいたがるんだ。 でもですね、誰が彼らのことを非難することができるでしょうか。私も日本に着いてから数週間の間は自分の国の文化のことを懐かしく思いましたし、時々までもそれが懐かしくなることがしばしばあります。
The more I thought about it, however, I was saddened to think of the incredible opportunities these Americans were missing.
そしてですね、このことを考えれば考えるほど、そこにいる人たちが、落としてしまっている大切なものがあるんじゃないのかなということを、残念に、思うようになってきました。
My short 4 months of Japan have taught me more than I could have imagined. I want these Americans to have the same awakening and adventures.Although they are in Japan, they are not in Japan. They choose familiar over foreign.
私がこう日本にまだ4月からやってきて、4ヶ月経っただけですけれども、それでもこう想像した以上にですね、はるかに多くのことを学んできました、その中で。そしてですね、思うのはこう基地内にいるアメリカ人も同じような気づきですとか、発見ですとか、あるいは冒険というものをしてほしい。彼らはですね、日本にいてもですね、実は日本にはいない。慣れないもの以上に、慣れ親しんだものにこうしがみついて、選んでしまっているわけですね。
When humans encounter new ideas, we are hesitant to abandon what we know. We see this throughout history, including numerous times in the Bible.
人間というのはですね、新しい考えというものにも遭遇したときに、なかなかですね、慣れ親しんできたものを捨てるということをためらいます。このことは歴史を通しても、見ることができるわけですし、聖書の中でもそのことを見ることができます。
In John's Gospel, the author writes about some of Jesus' miracles in chapter 6. After wondrously feeding 5,000 people, Jesus retreats, but the crowd follows him. When they catch up, Jesus realizes they are not following their hearts, but rather their stomachs.
ヨハネの福音書でですね、著者ヨハネは、この6章でイエス様の奇跡についていくつか語ってますね。6章の最初から追っていくとですね、群衆たちにですね、5000人の人々に、食べ物を与えるということからスタートするわけですね。そしてイエス様はその後山に退いて、祈るために山に退こうとするわけですけども、群衆がついてこようとするわけですね。そして群衆がイエス様に追いついたと、イエス様はですね、彼らが心で従うためについてきたのではなくて、ただお腹を満たすためについてきたんだということを知るわけです。
Jesus begins to explain that what they are looking for will not sustain them. They must learn to hunger for something more. He continues his explanation, culminating in the passage we will examine today.
イエス様が説明を始めるわけですけれども、ポイントはですね、あなた方が探しているものはあなた方を本当の意味で支えるものではないですよ。もっと大きなものを求める必要がありますよ。そして、イエス様がこう説明を続けていくわけですけども、それが今日、私たちが見ていく聖書箇所ですね。
Read with me at John 6:51.
ヨハネの6章の51節を読んでみたいと思います。
Jesus continues to address the crowd saying, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world.
私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならばその人は永遠に生きる。私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。
Jesus uses this platform to engage the crowd with a metaphor about bread. Given his bread miracle the day before, as well as it being the season of Passover when the Jews remembered God's gift of manna in the desert, this is the perfect opportunity for him to use this language.
イエス様はですね、このパンの例を通して、人々に対して話をしていくわけですね。その前の日にこの5000人の人たちにパンの奇跡を示していたわけですし、そしてこう人々はですね、荒野で神様がマナ、天からのパン、マナを与えてくださったということを思い出していたでしょうし、そして杉越の祭りの時期でもありましたので、人々にとってもぴったりなね、非常に分かりやすいレッスンだったわけです。
However, as we see in verse 52, Jesus' identity is such a unique, impossible idea that the crowd struggles to make sense of him.
けれども、 この52節を見てみても分かる通りですね、群衆にとってはですね、イエス様ご自身が天から下ってきたパンであるということは到底頭ではこう理解できない、独特なこう不可能にも思えるようなですね、そういう考え方だったわけですね。
Then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat?
52節ですね、こう言われています。それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めたというのです。
They cannot wrap their mind around what Jesus is saying. He is presenting something too bold, too different for them to comprehend.Jesus is claiming to be more than a man, more than anything they had ever witnessed.
イエス様が言われていることをですね、頭では到底理解することができなかったわけですね。イエス様があまりにも大胆でですね、荒唐無稽なことを言われているので理解することができない。イエス様はご自分をですね、人以上の存在である。私は人以上の存在である。彼らが目撃したことのある存在以上の存在であるというふうに言っておられるわけですね。
Unable to think beyond the physical world, the Jews reveal by their questioning that they misunderstand Jesus' promise. They were into Jesus, but they weren't into Jesus.
目で見える世界以上のことを考えることができなくてですね、ユダヤ人たちはイエス様の約束に対して疑いですね、疑念を抱き始めます。人々はイエス様の熱狂的なファンではありましたけれども、たくさん群衆ついていくわけですけれどもね、熱狂的なファンではありましたけれども、本当の意味でイエス様の弟子として従っていってはいなかったというところですね。
Realizing that their faith rests on their understanding of his message, Jesus presses on in verse 53, saying, Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
人々の運命がご自分の話にかかっているということを理解した上でですね、イエス様はこう話されます。53節ですね。イエスは言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はないというふうに言われます。
This is a disturbing, powerful image. However, when Jesus says these words, readers realize that he is not speaking literally and must figure out what instead he is talking about.
これはある意味でですね、非常に生々しいというかですね、非常に強烈なイメージがありますよね、肉を食べなんて。けれどもですね、イエス様はこの言葉を言われているときに、読み手をですね、文字面で理解するよう、理解しようとするんではなくて、もうちょっとこう、何を本当の意味でね、言おうとしているのか、そのことを解き明かしていく必要があるわけですね。
As one scholar notes, these words can be best understood in the context of John as a vivid statement about the necessity of faith in Christ.Who became human and gave himself in death for the life of the world.
一人の聖書学者は、こういうふうに言っています。この言葉というのは、イエス様が人となってくださった。そして、世の人々の命を救い出すために、ご自分が死んでくださった。そのイエス様を、信じる、その信仰の必要性を説いたんだ。そういう、こう、明快な、箇所として、著者ヨハネが、記した、そういう文脈で、理解する必要があるというふうに言っています。
Jesus continues to explain his statement in verses 54 and 55, saying, Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink.
イエス様は続けられますね。54節と55節。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得る。私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。
The statement, eat my flesh and drink my blood, means accept my sacrifice, offered completely for you and for the world. Jesus was aware of his forthcoming crucifixion, aware of the link he was creating between God and his very audience that day.
はい、私の肉を食べ、私の血を飲むっていうのは一体どういう意味なんでしょうかね。私の肉を食べ、私の血を飲むっていうことはイエス様ご自身の、犠牲を受け入れる、イエス様ご自身の犠牲はあなたのために、また世の人々のために捧げられた、完全に捧げられた、生贄である。
Jesus' flesh and blood are the nutrients for the soul. They nourish it, help it grow, and make it fit for heaven. He is suggesting his doctrine is truly that which will give life to the soul.
イエス様の血、そして肉こそが我々の魂の栄養である。食べて飲んでね、私たちの魂の栄養になる。そして魂を養ってくれるものである。魂を成長させてくれるものである。そして天国にふさわしいものとしてくださるんだ。ですからイエス様が言っておられることがこの魂に命を与えてくれるものなんだということを言っているわけですね。
Now, as Jesus gives this discourse, imagine the dismay of the crowd. While his words may seem obvious to readers like us today, he was presenting a radical concept that challenged their very culture and identity.
イエス様はこのことを語られた時のですね、群衆の動揺した様子っていうのは想像できるでしょうかね。我々はですね、こうやって説明してくれる人もいるしですね。そしてこう解き明かしてくれて、それで、あ、そっかってわかるわけですけど、その時にね、そっと聞いた時に、何言ってんだろうってね、当時の文化ですとか、当時の彼らの在り方に真っ向からこう挑戦するようなですね、そういう新しい、全く新しい考えに彼ら、こう提示されてるわけですよね。
Many Americans in Okinawa cling to their identity within the safeguard of the military base, just as many Jews clung to their cultural understanding of God before Jesus came along. When something or someone threatens our identity, we don't like it, we don't understand it.
沖縄にいるたくさんのアメリカ人たちがですね、基地内で、自分たちが保護されているということの存在にですね、こうしがみついているわけですけれども、たくさんのユダヤ人たちもイエス様が来られる前の神議会、神に対しての理解というものにこうしがみついているのと同じような感じでしょうかね。何者かが私たちの存在というのを脅かそうものなら我々嫌がるんですね。こう理解しようとはしない。
But living in comfort often restricts us from encountering remarkable things. How sad is it to think of those living in Japan but not truly experiencing it? This scene in John 6 is quite similar.Many in the crowd are living on earth with Jesus, but not truly experiencing Him.
けれども、しばしばですね、快適さの中で生きるっていうことは、人が素晴らしい、もっと素晴らしいものに出会うっていうことを、制限してしまうことにもなることがありえますね。日本で住んでいながらも、日本を本当に体験することができないならば、なんて悲しいということでしょうかね。ヨハネ6章に出てきているこのこともそれと同じことではないかなと思います。たくさんの群衆の人たちというのはイエス様とこの地上で一緒にいましたが、本当の意味でイエス様を体験してはいませんでした。
Jesus continues his pursuit of the crowd's understanding in verse 56, stating, Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.
56節ですね、イエス様は言われます。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。
Jesus reiterates his thoughts again, emphasizing that eating this flesh and drinking this blood means believing in him as the Son of God. We partake of Christ and his benefits by faith.
イエス様はもう一度繰り返して強調して、言われているんですね。この肉を食べ、この血を飲むというのは、神の子としてイエス様を信じることなんですよ。私たちは信仰によってイエス様とその恵みに預かることができるんですよというふうに言っているわけですね。
To remain in Jesus is to truly and intimately connect with Him. To dwell or abide in Him is to hold fast to the belief of His doctrine. In doing so, Christ remains in us always.
イエス様のうちにいる。ということですね。ということですかね。本当の意味でイエス様とつながっている。親密にイエス様とつながっているということですよ、ね。イエス様のうちに住むということは、イエス様の教えをしっかりと、固く守って生きていくということだと思いますね。そのことはイエス様のうちにいる、うちに生きるということだと思います。
In verse 57, we find Jesus elaborating, saying thatJust as the living Father sent me, I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me.
はい、イエス様との関係こそはですね、完全な人生なんですよ。父が御子イエス様を送られたように、御子イエス様も我々のことを送り出してくださるんだ。
One scholar notes that this is not a mere repetition of the previous statement, but an enlargement of it. The result of this close union is perfect life, proceeding as from the Father to the Son, so in a similar manner from the Son to all believers.
57節ですね、生きておられる父が私をお使わしになり、また私が血によって生きるように、私を食べる者も私によって生きるという箇所がありますけれども、ある学者によるとこれはですね単に前の文章を繰り返しているだけではなくてですねもうちょっとそれをこう引き伸ばして説明している箇所だっていうことですね。イエス様との親密な関係に入ることによって父なる神様がイエス様をお使わしになったようにまたイエス様が父なる神様と生きるようにイエス様のうちに入るものもイエス様に送り出されて
Jesus is referring to himself as the nourishment needed for eternal salvation. Jesus is the one who, if devoured in faith, will keep the soul alive in the glory of love forever.
イエス様はですね、永遠の救いのために必要な栄養としてですね、ご自分のことを語っておられる。イエス様こそが我々の魂を信仰によって愛の栄光のうちに永遠に生きるものとしてくださるんだということですね。
As a closing sentiment, Jesus says in verse 58, This is the bread that came down from heaven. Your ancestors ate manna and died, but whoever feeds on this bread will live forever.
今日読んだ最後の箇所は58節。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きるとあります。
Jesus references the manna in the desert from God, given to the Israelites while they wandered for 40 years. Although that gift was remarkable, it was limited. Manna nourishes only the body, and all bodies eventually must perish.
イエス様はここですね、旧約聖書にありました、神様が贈られた天下のパン、マナについて語っておられるわけですね。マナは40年間、イスラエルの民が、アダムでさまよっている時に、与えられたパンだったわけですけれども、まあそのパンには限界があったわけですね。まあ、素晴らしい賜物であったわけですけれども、限界がありました。そのパンというのは肉体を養うだけである。そして我々の肉体というのはいつか打ち果ててしまうわけですね。
However, Jesus invites the crowd to entertain the concept for a final moment that there's more to life than manna. There's more to existence than physical survival. There's faith. Faith in God. Faith in Jesus himself.
けれども、イエス様は、が言われているのは、人生、我々の人生には、パン以上のものがあるというふうに文章を招いておられるわけですね。人には肉体的にただ生き延びるだけ、そういう人生以上のものがある、それが信仰なんですよ。神様を信じること、イエス・キリストを信じることですよというふうに、言って招いておられるんです。
The main purpose of this entire passage is to point to Jesus as the revelation of God, the true bread from heaven, perfecting God's former gift, the manna.
この聖書箇所の、まあ、大切なポイントというのは何かというと、イエス様こそが神様の現れなんだ。イエス様こそが天からの誠のパンである。神様が以前にくださっていたマナのパンを完全にするものであるということですね。
As one scholar puts it, the entire book of John is devoted to disclosing who Jesus is so that people can believe in him. And this passage does it by showing him to be the nourishment for the soul far greater than the manna of Moses' day.
ある学者は、こういうふうに言っています。ヨハネの福音書全体がイエス様がどのようなお方なのかを指し示すものとして描かれている。これが書かれたのは、人々がイエス様を信じて、モーセの時代に与えられたマナよりもはるかに偉大なものである、魂の栄養として、イエス・キリストを指し示すものであるというふうに言っています。
For those encountering the speech firsthand or even reading it in the first centuryJesus was presenting not only a new way of thinking, but a new way of living.
この話を初めて聞いた人たちにとって、あるいは1世紀にこれを読んだ人たちにとってですね、イエス様は新しい考え方というのを提示されただけではない、新しい生き方というものを提示されたわけですね。
But for those encountering the passage today, why is it important now? Most of us are aware of who Jesus is and his message already.
今日この聖書箇所に出会う私たちにとって、じゃあなぜ今このことが大切なんでしょうか。我々ほとんどの方はイエス様、あるいはイエス様の話については、すでに知っているわけですけれども。
The point of all of this, the reason why these words were said and written down, the reason why I'm saying them again now, the reason why you are even here today is this. Jesus is alive. He is the life-giving sacrifice, bringing freedom and salvation to all who accept him.
このことを私が今日なぜ語っているのか、あるいは皆さんもなぜこう聞いておられるのかっていう、その理由はですね、ポイントはですね、これですね、イエス様は生きておられるんだ、今も、かつてだけじゃなくて今も生きているんだ、そしてイエス様はその命をですね、私たちに吹き込んでくださるお方である。イエス様を受け入れる者には命が与えられる、生きとね、その命が与えられる、そして自由、そして救いが与えられる、そういう方であるということですよ。
At the end of this passage, Jesus compares himself to manna. And although manna plays a big role in this text and throughout the Old Testament, we don't see much of it today.
この聖書箇所の最後に、マナの話が出てきたという話をしましたが、旧約聖書を通してですね、マナが大きな役割を果たしていたわけですが、今ではあまり、マナを見ることがないわけですが、
Perhaps a more relatable bread type, at least for those of us who are from America, is one of the most famous brands in North America, Wonder Bread.
日本人は分からないですけどね、アメリカ人にとってはですね、ワンダーブレッドという、ブランドのパンがあってですね、おそらく北米で最も有名なパンのブランドがワンダーブレッドという、ね、ブランドのパンがあるんですが、
This brand has been around for nearly 100 years and its name arrives from a simple sentiment. In 1921, the Taggart Banking Company placed Elmer Klein in charge with finding a name.
この、ワンダーブレッドというブランドは100年近くも実は続いているんですね。そしてある出来事からこのブランド名がついたわけですね。1921年に、ダガードパン製造会社がエルマー・クライン、氏をですね、あるパンの名付け親に、指名したんです。
While visiting the International Balloon Race in Indianapolis, Elmer was awestruck by a sky filled with hundreds of colorful balloons.
エルマー氏はですね、インディアナポリスで開かれた国際風船レース、を訪問してたんですが、その時ですね、こう空にですね、何百もこう浮かんでいる風船が あってですね、こうそのカラフルな風船を見て非常に感動したんですね。
To Elmer, the image signified a sense of wonder, and Wonder Bread was born. To this day, you can still see the influence of what Elmer saw captured in the bread's logo and packaging.
エルマー氏にとってですね、この風船を見たときにすごい感動したっていうか、ね、そういう、こうイメージが濃かったので、そのまんまワンダーブレッドでね、すごいっていうか、こう不思議なっていうか、こう、感動するっていうね、そういう要素が入ってると思うんですけど、そういうワンダーブレッドっていう名前をつけたっていうことで、今日ですね、そのワンダーブレッドっていうブランドの、名前が残っている前、そのエルマー氏が見たそのパン、風船がですね、そのパンのロゴ、とパッケージ、風船マークなんですね、きれいな風船マークなんですけども、に、色濃く残ってるっていうことを、見ることができると思います。
Jesus' role in history is remarkable. All things before his time point towards him. All things after his death and resurrection shine with hope in the light of his actions.
イエス様の歴史的な、歴史上の役割というのは、卓越しているわけですね。イエス様以前の、全てのものはイエス様を指さして、いるわけです。そしてイエス様の死、そして復活の後のものも、全てですね、そのイエス様の愛と光のうちに、希望を持って、輝いているわけです。
Verse 58 could just as well be read as this. This is the bread that came down from heavenYour ancestors ate manna and died, and your future relatives will eat wonder bread and die. But whoever feeds on this bread will live forever.
58節はこのように読むこともできるかと思います。これは天から下ってきたパンである。先祖はマナを食べたのに死にました。これからを生きる将来の人たちもワンダーブレッドを食べても死ぬでしょうけれども、このパンを食べる者は永遠に生きるんだ。
There is no Jesus of our generation. Jesus is the Jesus of every generation.
我々の代のイエス様なんていないのですね。イエス様は全ての世代の人たちにとってこの主イエス様であるわけです。
Just as Jesus was manna, he is now the wonder bread for our souls. When we think about the sacrifice he made for us, there is nothing filled with more wonder than that.
イエス様がマナであるように、イエス様は魂のワンダーブレッドであるということですね。イエス様が我々のためにしてくださった犠牲を思うときに、それ以上に私たちのことを満たしてくれる、すごいワンダーなものというのは存在しないですね。
For some of you,This passage is about an old friend. For others, it may be about a total stranger. But regardless of who Jesus was to you before this morning, I hope you realize how truly vital he is for your life.
皆さんの中のある方々にとってはこの聖書箇所というのは古い友人のようになり親しんだものかもしれませんし、ある人にとっては今日初めて会ったばかりの存在かもしれません。今朝我々一人一人がですね、ここに入ってくる前にイエス様がどのような方だったのかにもかかわらず、我々の人生にとってですね、イエス様は本当に命を与えてくれるもの、生き生きとした存在として迫ってくるものであることを願っています。
Now we may find ourselves at times living in comfort in our own little world. We cannot be afraid to leave base and engage the teachings and promises of Jesus.
我々時にですね、自分自身だけのちっぽけな世界の中だけで快適に過ごしてしまっているということはないですかね。そこを離れてですね、そのベース、この基地のような場所を離れてですね、イエス様の教え、そしてイエス様の約束に近づくということを恐れてはなりません。
We serve the one true God, Jesus, the wonder bread of life. If you hunger for something more than bread, if you long for something more than survival, if you wish to live a life worth living, live in faith with Him.And so too will Jesus live in you.
我々は唯一の誠の神にお仕えするわけですね。イエス様こそが命のワンダーブレッドです。もし皆さんがですね、ただ食べるためだけに生きている、そうじゃなくてですね、パン以上に何かこう飢え渇いているものが魂にあるならですね、あるいはもし生き延びること以上のものを求めているならば、そしてもし命をかけるにふさわしい人生を望んでいるならば、イエス様を信じる信仰のうちに歩んでほしいと思いますね。その時にイエス様もあなたのうちに住んでくださることでしょう。
ありがとうございます。